発土佐和成でございます。今週もよろしくお願いいたします。そして今週もまた更新遅れてしまいまして大変申し訳ございませんでした。今週はこの方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。
石田です。
上田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も5月の29日の日曜日になってしまいましたけども、はい、この3人で収録したいと思いますけども、
はい、はいはい、我らが上野樹里ちゃんがご結婚じゃないですか、
はい、ああおめでとうございます我らが芸能ニュースがそうですね、
ね、
今週、先週か、
はい、
先週のニュースですね。
ねえ、おめでとうございます、もう本当に。そう、僕、トライセラトップスも、よくね、聞いてたんで。
あ、そうなんだ。
はい。知りませんか、僕のカラオケで、フィーバーを歌う姿を。
聞いたことないですね。
本当ですか。
カラオケも、イエモンしか、
上田はイエモンしか歌ってもないし。
そうです。しか歌わなくない？いやいやいや、ジャムしか歌ってない。
いやいや、上ちゃん結構幅広いよ、カラオケは。
あ、本当？
うん。何だっけ、うん、
長渕しか。
深夜高速。
ああ、フラワーカンパニー。
フラワーカンパニー。
主にバンド系のね。
バンド系を歌う、ロック系を歌うね。
で、その中で、まあ、トライサラトップさんにもお世話になって
たん
です
けど。ああ、ロックやもんね。
あれ、でもそういうの歌う時の上田っていうのは、なんか結構こう、こじんまりした時のカラオケじゃない。なんかこう、全体の時とかはなんかこう、ちゃんとこう場を盛り上がること
を考えて、その話をしていいですか、
う
ん、もちろんまあ結婚のね、そのことは
おめでとうございます
ということで、うん、
その話した
いやいやっていうのは、うん、なんかカラオケのね、うん、時に、うん、まあ、その飲み会でも俺そう思うんですけど、うん、この少人数の時と、はい、やっぱり大人数の時 と、うん、ちょっと振る舞いが変わるでしょ。
もちろん
僕はそんなもうカラオケあれだから、もうレパートリーとか歌う曲決まってるんでそんな変わらないです。
ああ本当ですか、うん、僕は割と、僕はっていうか、うん、まあ、大人数になってきたならあれ今回はって思ったら、うんうん、もうそういう盛り上げる感じのやつになりますね、
うんうん、僕もそうです。
え、本当に、
あの
富澤さんってもう E.T. キングと
だからそれは
あのET.キングと湘南の風しか歌わない。
だからそれはパーティーチューンですよ、人数多い時の。
まあそうですね、うん、
本当に。
だから、
しかもほら回ってくる回数もそんなにこうほらパーティーってどれぐらい ?8 人ぐらい、
まあ、8人とか10人とか
とかやったらもうそんなに1時間に1回ぐらいしか回ってこないじゃないですか。
でそこで言ったら場を盛り上げつつ個性も出していかなあかんっていう、
そうそうそう、
2個あるやん。
いや俺でも土佐さんも E.T. キングの人
だからそれパーティーでしか会ってないから、
まあ、上田はもう伊右衛門と、うん、長渕の人って。
それはもう選曲に夢中になりすぎて聞けないよ。いや、本当に、多分僕も上ちゃんも。
同じ曲ばっか歌ってるなっていう。
僕も上ちゃんも割と選択肢多い方やと思うの、カラオケの。
本当に、
う
ん、多いですよ。勉強も慣れたらするし。
そうそうそう。
同じ曲ばっか歌ってるなって、毎回毎回。いやいや、また E.T. キング。
何でも大体歌えるから、逆に言うと。
この間もなんか石田君と行って、ちょっとね、バックナンバーとかちょっと歌ってみたんですよ。でそしたら、石田どんな顔しろよと思ったら、もうカラオケのリモコン見て、
あ、もう全然。
入れて、奴らの足音のバラード入れて。
本当に、サカナクションとかそういうのも僕らも歌っていけるんで。
言ってんの？
はい。
あ、知らんかった。
どんどん
あ、売る前変えてって、
やっぱりそうです。
で、大人数の時に、E.T. キングしてる。
だから石田君がカラオケ行くって、まあまあさ、パーティー、
まあそうかもね。なんかもう、
打ち上げとか、打ち上げの流れとか。
あ、そうね。
そっか。
個別で行ってる時はちゃんとやっぱ、下積みやってるんで、僕ら。
何歌ってるんですか？
ええ、もうどんどん新しい曲仕入れていってるんで。
上田さんもそうですか？
いや、僕もだから、この間は少人数やったんですけど、3人ぐらいで行ったから、
ね、
もうかなり目新しいやつをいろいろ、
え、それ
やってたと思いますよ。
行くじゃん、一回今度。
カラオケ行きたいのよ、僕最近ちょっと。
だから、あの、石田くんに、あの、こんなん歌えるんやってところを見せたいかも。
う
ん、
僕も見せたいですね。
うん。
それは。ああ、ほんとに。あ、それちょっと見てみて。どう
やっても
後半、最後の方 E.T. キング入れる
やん。いや、絶対 E.T. キングは入れる。
E.T. キングに関しては多分、やっぱり集団の、ね、
E.T. キング禁止
を。入れるかもしれんけど、うん、じゃあ誰も、その、あんまメジャーじゃない歌入れるわ。
ああ、まあまあ、全然。
一応みんなが分かった方が、
知りたい。
みんながいいかなって、分かってた方がいいかなっていうのもあるやん。
ああ、行きたい。
サービス抜きでやっていいってことね。
だからあの、ソファーで飛び跳ねるタイプのカラオケじゃない。
うん。
ああ、
いいね。
行きたい。
だから杉浦みたいなカラオケやっていいってことね。
杉浦パーティーの前でも。
杉浦の時はでも、うん、まあね、ロード第2章ばっかり歌ってくれるっていうのは、そういうのはあるから。
第2章歌うからな、あいつ、うん。
カラオケはもう、だってサービス。
あ
ーサービスが多い、多いんじゃない？
それで？そういうこと、ね、
そうそうそう。
ごめんごめん。
うん、
なるほどね。
ちょっとね。
行きましょう。
近いうちに。近いうち
に行きましょう。
はい。うん、今日は。はい、まあ、これ、今日29日ですけど、まあ30日に聞いてくださる方が多いと思うので、うん、5月30日は、ゴミゼロの日となっております。
ゴミゼロ。
はい。
あー、なるほどね。
美しい語呂合わせの。
そうですね。
本当だね。
うん、確かにゴミゼロの日
っていう日だ。
でございます。できるだけね、ゴミ出さない
で。清掃、はい。清掃ってことですか？それか。
あ、あのね。
リサイクル的な、
ゴミゼロの日でしょ。
ゴミ出さない日じゃないですか、もう。
消費を減らそうっていう感じの。うん、
でもね、消費者の日も多分ね、入ってます。
うん。
じゃあちょっと、
うん、
ハウリング
消費者の日。はい。ハウリングを起こしてもくるかもしれないですね、ちょっと。掃除機の日っていうのもありますし、ね。
あ、じゃあやっぱりちょっと、
ああ、ちょっと掃除
の片付ける感じの。
ちょっと羽織ってるかもしれないですね。
いいんじゃないそれ。そんなリンクしてるよ。
別に。はい。
はいはい。
ということで、うん、まず最初のトピックですけども、
はい、
先日あのシアターブラバさんのお別れ会に行ってきまして、寂しいですけど
ね、
あの、まあ、関係者さんですか、まあ、を集めての集いに行かせていただきまして、
シアターブラバさんが閉館するということですよね。うん、
は
い、うん、僕は
まさに昨日5月20、あ、今日か5月29日、
うん、
今日最後の、
そっか、
はい、
最後だった、
MBS のアナウンサーさんの。
そうです、そうです。
はい。僕らもまあ3回ぐらい。
はい。
3回。
カウントダウン公演を入れる。
そうだ。
3回やらせてもらいました。まあ思い出深いのは、ね、酒井くんが、
うん、
まあ月とスイートスポットで、
うん、
あの、
そう
まあデトチリというか、
は
い、あのね、
うん、食い気味に出たっていう。
そう、未来人登場、あの、ワームホールで、ブ、
うん、
ニューンっていう音とともに登場、
うん、
っていうのを、
うん、
ちょっと違うところで出てしまった。
はい。早めに出て。
早めに出て、ほ
いで。引っ込んで。
引っ込んだよね。蓋閉めて、
引っ込んで。もう一回出た。
出といて、見たね。絶対見とくべきよね。出てもうたら。
でも、その後のウィーンがなくなるってことじゃない？もう出てたら。
どうしとくかな。
どうする？自分やったら出ても
う
たら。
一応、まあ、あの、言うと、
うん、
まあ、こう、なんだかな。中川さんが、
うん。
うん、
おい、なんとかんとか、なんとかんとかね、なんとかんとか、
うん、
セリフを、ちょっと覚えてないですけどね、
うん。僕にね、多分ね、あの、お前をもう行け、みたいなことを言うんよ。
はい、
うん。
そうそうそう。中川さんの、
うん、
結構いいセリフ。
うん、いいセリフ。
で、酒井くんが、出てくるんです、
うん。
はいはい。
で、その、中川さんきっかけで、
うん、
プユーンっていう、
うん、
要はこう、軸が開く音がして、
うん、
酒井くんが出てくるっていう、うん、とこなんですけど、うん、
そっか、音か、
うん。
だから本来、音が流れて、音に合わせるように開けるっていう段取り。
ね、音聞こえてから出ればいいよね。
そう。
ただ、撮影日やったんですよ。
うん、そう。
映像収録日やったんですね。うん、その、で、だから、
うん、
ジャストで出てやろうと思ってんて。
そう、うん、みたいね。言ってた、それは、うん。
で、バーって出たら、うん、もう一個セリフがあったんです
よ。そう。
何回やってんだ
って。だって大阪なんて割と結構ね、ツアーやってきて。
ジャストで出てやろうって。
ジャストで出
て。間違う、普通。
絶対間違えたらあかんもん
な。俺映像収録やったら俺もう置きに行っちゃうけどね、逆に。
その、まあ、きっかけとか段取りとか、そっちに関してはね。
丁寧にね。
ちょっと、そこをミスないように、まあ、だからちょっと遅れても、ミスない方がいいかなぐらいの気持ちで行っちゃうけどね。これやっぱ攻めの姿勢、酒井さん。
攻めなのかな。
攻めの姿勢
やらかし、そう、映像収録でやらかし、過去にもやらかしてるのにまたやらかすってことはもう反省してないっていう。
そうですね。あの
ことじゃないですか。
サマータイムシンブルースの時にね、はい、2005か、
うん、
あの時わざわざ本廣監督が、
うん、
北海道のね、公演、
うん、
北海道で収録するっつって、
うん、
それでわざわざ撮影しに来てくださった時に、
うんうんうん、
あろうことか、
うん、
サマータイムマシンブルースの一番大事な、
うん、
機能と今日で服が違うじゃないですか、う
ん、はい、
服を変えること早替えによってね、
うん、
その機能と今日、
うん、
でシーンの構成は昨日のシーンの後、
うん、
今日のシーンがあって、
うん、
もう一回昨日のシーンに戻って、うん、今日のシーンに戻るっていう3回着替えなきゃいけない、
ね、うん、
その時に酒井君はもう昨日のシーンの後、
う
ん、まんま昨日の服で出てしまって、
うん、でで
わーっと思って、
うん、
次なぜか、
うん、
昨日のシーンで今日のシーン。
いや、着替えなく いいよ。
女服着とけよ。
もう一緒の服着てるやつも、一緒の服着てるやつもいるもんね、別に。
うん、服持ってないっていうやつ。うん、で、まあもちろん、その、今ではね、あれ話してますけど、うん、まあもちろん、まあ坂井本人も反省してたんですけど、うん、で、多分舞台で引きで見たら、うん、まあ、そう注意して見てたら坂井君の服が、ちょっとあれかなっていう感じあるかもしれないですけど、うん、まあ、群像で見たら、まあそこまでは、
うん、
まあ、もしかしたら気づかない人もいるぐらいの感じではあるんだけど、うんうんね、ただ映像でってなると、ねえ、
うん、
ちょっと、
ダメだよ。
ダメですからね、
うんうん。っていうようなミスがあって、うん、ね、月とスイートスポット。また撮影の時に。うん、で、その辺はね、それをミス引き起こしたのも、ちょっとあれだって、昼の回も夜の回も撮影するじゃん。うん、で、昼の回に撮影した時に、なんか腕にね、なんか小道具で、
うん、
なんかわかんない、トランシーバーみたいな、自分で作った小道具の腕時計のような、なんか、タイムなんとかみたいな、なんかここでやり取りできるみたいなのを作ってたんよ。で、それをなんか開けた瞬間に、それがなんかパカッと開いてて、なんかすごいみすぼらしい格好になってたんやって。
なるほど。
それがなんか格好悪いから、で映像に残るの嫌やから、昼の回はなんかパカッと開いてて、ちょっとダサかったから、ちょっと夜の回は、絶対それないようにするから。
昼で一回ちょっとしたミスが
起こった。で、撮影者の潤太くんに、その、潤太よと、ちょっとパカってなってて変やったから、夜は俺しっかりやるから、ちょっと、抑えといてな。って言われた。
いや、言われても別に、撮るとこは別にね、潤太さん決めること
です。はい、わかりました。うん、で、潤太も。そしたら、もう、すごい早いうちに出てたから、ええみたいな。坂井さん出てるみたいな。
そっか。で、そこだけ昼に差し替えたんや、じゃあ。
それ、
もう正直そうです。ヨーロッパ企画の DVD、月とスイートスポットの坂井さんの登場の、そこに関してだけは多分差し替えてんじゃないかな。
差し替えてんじゃないかな。
そうか。
パカッと開いてるわ、だからよく見たら腕時計。
うわ、見たいな、それ。
昼の回やから。
基本的にはそのね、要は昼で、なんとなくこう、まあ、一回取りだめしをして、夜にね、夜の回で収録っていうのが。
いや、俺出てると思うけど、出たままにしとくよな、俺やったらもうこう、出てもうたら、で、眺めてもう余裕の顔でもううなずいてるしかないよね。で、音響はもうそれは音響さんが多分鳴らすやろうし、それはもうしょうがない。それだってみんなのきっかけの部分もあるから、多分鳴らさざるを得ないよ、
みんなもいつ気づいていいかわからんもん、
ね。そうそうそう。うん、それ音きっかけでやっぱ気づくかな。
やっぱそのブラバーってやっぱちょっとなんか高級な
ブラバーの話
感じがするじゃないですか。
うんうん、はい、
劇場自体が、
うん、
なんかそれでやっぱそういうちょっと いつもよりちょっと背伸びしたことをやりたくなってしまったのかな。
それはあるんかもしれない。
まあ、ね、客席数とかが多い劇場なんで、
僕300あったからね。客席数、
はい、
すごいね。やっぱ笑い声もやっぱ大きいもんね、人数。
ああ、まあやっぱそうですね。
たくさん見てくださってるから。
そうだったな。
そう、まあごめんなさい、そんな失敗の思い出の話をしてしまいましたけど、
はい、
ね、なんか
ポルカもやったんね、
ポルカもね。
だからその何、お別れ会、行った時に、ポルカの曲流れたの、
あ、流れてた。
え、
あのね、ウエちゃんとかが来る前です。
あ、流して
くださって、流してくださってた。
多分僕らが来てるからっていうのもあるかもしれないですし、まあ多分ブラバで流れた曲を多分。
そう、ありがたい、ね、
ブラボでやったお芝居のなんか、
なるほど、
そうそう、音楽が流れちゃう。
そうそう、だ、上ちゃんとかちょっと打ち合わせやってて遅れてきたでしょ。
はいはい。
最初僕らね、まあ言ったら行って、
行って、
もう普段着でさ、割と行っちゃって僕ら、
うんうんうん、
会場まで行ったら、ね、皆さんスーツやった
の。スーツ。
あ、パーティー、
うんうん、パーティー、
パーティーやから。
でもどうしようどうしようってなってて。うん、で上ちゃんたちも遅れるってなったから、もう僕らだけで入らなあかんってなって、
はいはい、
わ、どうしようかって言ってる時に、井上秀則さんがロックティーにジーパンで来てくださって、
うん、キャップで、
キャップで、
はい、
あ、よかった、
いつものスタイルで、
うん、
なるほど、よかったですね、
よかった
です。まあ単純にだからあれでしょうね、その役者さんとかがあまりなくて、
そうそうそうそう、
割とそういう、
そうそうそうそう、
まあ記者さんでやったりとか、
うん、
なんかね、
そうなん
ですよ、ただやっぱホッとしましたよ、
テレビ局の方々だったりとかね、すごい偉いさんいたもんね、
そうそう、最初の挨拶が、
うん、
あの神、うん、あ、違う、
最初の
浜村淳さん、
浜村淳さん来られて、そうやった、
見事な、
見事だったな、あの挨拶、あんな挨拶、笑いも入れて、ちゃんとこうお別れをしてと、で各方位にね、なんかこう、いじって、偉いさんもいじったりして、
ああ、やっぱり
素晴らしかった、
何も見ずにその場で考えてんのかな、
もう しかも一回も言いよどんでないよ、うん、噛まない、
いや僕がラジオ出るときは僕のことを前田さんっていうふうに言い間違われる、
あそうね、
はい、
でも認識
それは技とかも分かんないよ、うん、でも、まあ、本当に
揺さぶって、
うん、待ってたかもしれないよ、
いや
上田です
いや俺それぐらいすごい方や、うん、あの人は、
うん、素晴らしい挨拶して、
うん、
でねそのでちょっと食べ物とかもあったりして、
そうだね、
で井上秀明さんにも挨拶行かしても
らって、挨拶ね、初めて僕はね一回うん、別のお芝居のロビーであるんですけどね、
うんうん、あ、はい、そうなんですね、うん、
いや本当にちょっと緊張しましたね、
うん、でそっからねその、まあ、関係者200人300人ぐらいいらした
ん
かな、
うんうん、
のためだけの演奏会が
ありましたね、なんかあの、
うん、劇場を使って
劇場を使ってのなんかこうパフォーマンス、
はい、
うん、でなんかこうねそういうのって、うん、まあこう身内のね、
うん、
まあ言ってもこう関係者のものなので、
うん、
なんかこう緩やかなものかなとかって思ってたら、
うん、
もうね
がっつり
本意気の
本意気の
パフォーマンス、
パフォーマンス、
はい、
最初が、
和太鼓飛龍、
和太鼓飛龍さん、
うん、
これがもうね、うん、
すごかった、
太鼓何十人50代ですか、
太鼓50人、
うん、
太鼓50人、
はい、
50代か、
うん
うん、すごかった、
そんで
圧巻の和太鼓、
僕らもねちょっとこんな時しか座れんって言って最前列に座ったよね、
あ、
まあどこでも座り放題やったのもあって、
すごかったな、和太鼓の音と
音圧がね、
音圧がすごかった、うん、どの辺で見てました、前の方で見てました、
僕はねちょっと、ね、横目で見てたんです、
あ、う
ん、
横目、
はい、
最前列はすごかったな、
すごかった、全員プロレスラーみたいな、本当男の人ね、うん、最初出てきた人らは、うん、であとなんかこう練習の人なんかな、なんか候補生みたいな人らは、うん、あさって本当総勢50人ぐらいでされてたけど、うん、あれはすごかったな、初めて見たな、うん、ああいう太鼓のパフォーマンス
ね、
うん、
演出も面白かったんですよ、左から右に音が流れていったりとか、
ああで太鼓の上に乗ったりとか、
太鼓の上に乗って最後、
うん、
でっかい、あれ何目半径
そこそこのね、高さの太鼓の大太鼓の上に乗って、
乗って竹り狂ってる感じ、
竜に乗るように、
そう、
ね、
太鼓に乗って叩くし、
でさ、うん、なんか叩いてる時こうやって叩くじゃん、バチを、おうおう、で叩いてない方のバチもなんかこう回したり
ね、
休んでないのよ、
うん、
それがすごいよな、
うん、
ああ普通休むよ片っぽ、
そうやな、
うん、もしくはこうやってね決めてるか、動き止めて、
そう
ずっと回してるからさ、
ああいうのって見ながら、うん、これ失礼な話ですよ、
うん、
あこれやったら自分できるかなとか、
あ
っていう目で見てるじゃないですか、
うんうん、
このリズムやったらもしかしたら叩けるかも
ね、うん、
っていうなんかこう、
うん、
ね、
うん、
そういう状態で見てるんですけど、うん、その、ね、手のこう振り上げたバチの方もやってる、
やってる、ずっと、まあ、演じてるというか、うん、見せてくれてる、
あの回し方はできないよな、
うん、あれは
もうやっぱり
すごかった、それがトップバッター、
はい、
で2番目がノコギリ、
うん、
奏者の佐喜多はじめさん、
はじめさんね、
お久しぶりだったですね、
ね、
以前
我らが
僕ら
はじめさん
ですよ、何でしたっけ、ヨーロッパ企画の試験放送ですよね、
そうだ、それ
にもね、動画の続きとかって
参
加してもらったりとか、
はい、
してもらってたりとか、
うん、こうね昔から仲良くさせてもらったりとか、はい、イベントとかで
イベントでご一緒してたりとかが多かったんですけど、
うんうん、
お久しぶりで、
うん、そう、なんかお芝居見に来ていただいたりとかしてて、
うん、
仲良し、
そうそう、ミュージカルソーというノコギリをね、
うん、ミュージカル
ソーノコギリ演奏、
うん、完璧だった、
ね、50人の太鼓の後に1人のノコギリっていうのも、
そうですね、
ピアノと
ノコギリ、ピアノとノ
コギリ、完璧だったな、本当に
宇宙的なサウンドで、
すごいね、
ノコギリってすごいな、
初めて聞いたかも生で、
あ、本当ですか、
うん、
あれいい、すごいですよね、うん、あ、本当に他にいないらしいね。なんか言ってたよね。なんかインタビューというか。
ああ、そうですね。
うん。佐喜多さん以外にあんまやってる人いないっつって、うん、プロでやってる。
見たことないかもね。
うん。キセルの、ね、弟さんの方は、たまに曲で、のこぎり。
あ、見たことあるの気がする。
うん。
そうですね。
すごい、すごいですけどね。キセルさん。
最後が。
おっしゃってた。最後、もうこれが。
うん、あれは。
ギターの、うん、お師匠さんもね、僕ら以前、うん、まあもちろん一方的ですけど、
うん、
他の、こう、ショーケースというか、
うん、
何でしたっけ、
神戸のね、カブックのイベントでね、一緒だったんですよ。
うんはいうん、ああ、そうです。
うん、カブックで一緒だったんですよ。
うん
まあ、何にせよでもその時もすごかったですけど、
プレフェスティバル、
うん、もう10年ぐらい前だったんで、それは、うんうん、もう10年ぶりに見て、うん、もうとんでもないこと、まあ、マジシャンみたいだったね、
あのね
服装もさ、なんかマジシャンみたいな、
黒でね、
黒でちょっとこう派手な感じでさ、ね、マジシャンが出てきたのかなと思った、最初
別に弦触ってないのに音鳴ってたりしてるように見えるぐらいの、何やってるか分からなかったから。
触ってはいるんやろうけどね。
触ってたんかな、あれ。
まずだからびっくりするのが、うん、ギターってコードを押さえて、うん、じゃーんって、うん、あの要は片手でね、
う
ん、
そうよね、片手で押さえて。
左手で押さえて右手で弾くっていうので、
うんうん、こう鳴らす。
鳴るっていうイメージですけど、
ね、
左手でパーンって持っただけで音鳴ってるっていう。
そうね。
まず。
それはコードを押さえる手じゃないんだっていうね。
ね、それが。
左手でどっちもやっちゃってるってこと、
まあ押さえながら、まあ、ハンマリングつってこう、
あ、なるほど、
パーンって押さえながら、うん、押さえてまた離すときにちょっとこう弾きながら離す、
はいはいはい、
そうなんだ、
それを多分されてて、
それをもう両手でやってる感じ
な
んや、
それを、そうですね、だからなんか、
いや右手はなんかならかき鳴らすというか、こう上下の移動じゃなくて、なんか叩いてたよね、
バーンって叩いて、
叩くんだけど、
叩いたり弾いたりしてたよ、
うん、
うん、
でも叩くんだけどなんか
分からん、矛盾みたいじゃない、
いや俺最前列で見てたから
な、最前列で見てたからマジで合ってんのかどうなんかもう分からんのよ、ほんまに
叩いてんのに細かく弾いてるみたいな、
うん、
なんか二重みたいになってたよね、
うん、
いやマジでスピーカーで音鳴らしてるんと違うかなっていうぐらい、
エアーでやって
るのかな
っていう、マジで動きだけ前もでやってんのかなっていうふうに見えちゃうぐらい、
見えるぐらい
合ってんのか間違ってんのかも分からん、
その上どっかに iPhone あるんじゃないかなみたいな。
上じゃギター弾くやん。
はいはい。
どうなの見て。
え、どういうことどうなのっていうのは。
その凄さが、
あれできん、
僕ら以上に。
あれできないですよ。
上田幸太郎できない。
上田幸太郎はね、できないですね。だから、そら、
あ、理解はできてるんや。僕ら、あんま理解もできてない
から。だから何が起こってんのか。
何が起こってんのか。
いや、でもそれも、あの、いや、難しいことだけは分かりますよとか、うん、ぐらいのレベルのことですよ。
あ、じゃあ僕らと一緒ぐらい、
だから、例えば、うん、お塩さんみたいな方が一人いるとするんですか、うんうん、もう一人そういう方が仮にいたとして、うん、その二人の中でもきっと、うん、あいつはこれすげえなとかはあるでしょうけど、うん、もう僕からしたらどっちがどうか分からんぐらいの感じじゃないですか。
もう、日本一やろ。
いや、世界一。
世界一
もう言ったら、レベル的には。多分。
見たことない
もんな。ぐらい、うん。言ってると思うんですよ。
あのボレロをね、
ボレロがすごかった
ですよ。ててててててててて
て、オーケストラでやるもんですよね。普通あれ。
それ 音が増えていくもんじゃないですか。
うん、
それをやっぱり一人でね。
一人で。
まさかこれ増えていくんかって。
だからてててててててててて、あ、下に。
ててててて てて
てて
ててててててててみたいな、なんかこうそれを
両方
だから。その時点で、うん、そんなんもう二人で弾いてるもんじゃないですか、
うんうん、
オーケストラ、
うん、
それをね
一人で、
うん、
いやそれもう笑ってしまう、
ボレロはねこれ YouTube のね、うん、動画でも見つけたんでね
見てから確認したくなった
確認したくなった、
いや見たいよな、
ボレロ練習しといてよ上田も
いやいやここまでできんだろうな。
すごい贅沢な出し物でしたね、本当に。
うん。
素晴らしかったね。
お塩幸太郎5人説。
すごいよな。
5人いるんじゃない
か。5人説。もしくは、アシュラ説。
アシュラ説。
アシュラ説ね。手がね。
手が。
手は本当にすごいよな、うん、
もしくは、8本指説。
5本じゃなく
5本じゃなく8本指、
それぐらいなかったらあんな弾かれへんもんな、
うん、確かに
ギターが石を持ってる説
それが一番スムーズに当たっちゃうからな、それがいいな、
いやそれぐらいの、
そうですね、
うん、いやでもね お三方ともこう大迫力で、
うんうん、ね、本当に
でもやっぱその最後のお塩幸太郎さんね、ちょっともう本当笑ってしまうぐらいすごかったんでね、それは
笑ってたもんな、も
うちょっと笑ってしまいましたね本当にすごすぎて、うん、いや素晴らしかったですね、
そんな感じですね、はい、まあ、シアタブラボさん本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、そして昨日、28日は春子のフェスに、
そうだ昨日だもん、
出演させていただきまして、
ね、音楽付いておりますね、
うん、はい、音楽付いてましたね、うん、そのブラバーさんのやつはでも出し物があるって知らずに行ってね、
うん、ああまあそうですね、はい、うん、で春フェスはね、
素敵なイベントだったな、うん、最高のフェスだったな、うん、ハイタウン思い出したな、うん、本当に、
まあ、ハイタウンで僕らがやっぱりこうね、なんかね、ロスというか、
うん、
こう熱で冷めやらぬみたいな時にね、うん、これがあってなんかすごいこうまた、うん、
またね、良かったですね、よかったな、
あの春子さんがね、はい、主催で、
うん、
本当に僕らと一緒で2年に1回されていて、
うん、
ハイタウンと一緒に、
しかも始まった年も一緒って言ってたね、
そうそうそう、
知らなかったな、
でそれで3年目 で、はい、で今回は東京と京都でもやるっていうことで、米津田ひとまささんと、久喜子奈さんと、はい、春子さんに、はい、僕らも京都のバージョンを呼んでいただくという、
うん、
で、はい、僕らが何やったかというと、
うん、
間に登場して、
うん、
そのバンドさんを紹介するような何か演目、
うん、
まあ、コント的な、うん、というのをこうお願いしていただいて、うん、それでまあ、刑事物をやったんですよね、
はい、そうですね、
まあこう何かこうね、ある殺人事件が起こるっていう予告を受けて、うん、でそこにこうゴメスがヒットまって殺し屋が来るのかみたいな、うん、ちょっとそういうような告白、うん、
はい、
ね、名前をこう、うん、どんどん勘違いしていってこう事件がどんどん大きくなっていくというような、
うん、
でまあ最後こう着地する
というか、そうですね、
うん、
はい、曲紹介も兼ねてやらせてもらったりしましたからね、
うん、どうでした、あのだから、ね、うん、初めて、
はい、
それこそ土佐さんとかが、うん、ああいう、
うん、
まあ、一人ゼリフっていうんですか、
うん、
そう、あのみんながちょっとこう、うん、バババッとこう、うん、ね、賑やかなシーンで吐けた後に土佐さんが一人残って、
うん、
僕らはこの時点である過ちを犯していましたみたいな、
うん、
そういう
あの古畑任三郎みたいな
ね、うん、お曲紹介ですね、うん、いわゆる本当に、うん、いやバシッと決めてたけどね、土佐さんは
真っ白になる、
あ、どういうこと、
頭が、
へえ、
いや、
ボーッとなってたけどね、本当に
真っ白になってたのは西村さんですけど
西村
そうですね、うん、途中で、
ね、
途中で止まったりしたのは西村さんですけども、
途中で止まって手帳見てたやろ、手帳にカンペ書いてたらしいからね、
うん、
あれ、
あ、そうなんだ、
カンニングペーパーしてたんだよ、
うん、
セリフ、
まあ稽古で言えてたんです、別に、
うんうん、産業ぐらいよね、なんかセリフしても、ま
あ
ね、
でもあの気持ちすげえわかる、
あ、そう、
まあなっちゃうかもしらんなと思いながらビビって、うん、むちゃくちゃ気を貯めてたというか、
でも稽古の時も言えてたというか、稽古の時も一回も言えてないのに、じゃあ、
そう、
一回も、うん、あの本当に言いよどみなく、うん、綺麗に言えたことは一回もなかったのよ稽古で、
うん、あ、そうなんだ、
ちょっと、うん、詰まったりとか、うん、ちょっとセリフ噛んだりとか、うん、なんかそんなのを繰り返してて、あ、この子稽古でまだ一回も成功してないな、
一回もなかったっけ、
一回も成功してない、俺見てたから、
うんうん、あ、だからそうか、あなたが来てない稽古の時は、
あ、
うまくいってましたよ。
そういうこと？その時セリフ覚えてた？それセリフ見ながらやってたんじゃない？
いやいや、
台本見てたのかな。
見てたんじゃない？
見てたやったかな。
うん。見ずにでは一回僕が見てで、うん、西ちゃんにもう成功するっつって本番前にでもう成功しますっつって、うん、で100回言ったっつって100回言ったらセリフ間違わんでっつって、うん、100回言いました。え、本当に100回言ったのかって、これ100回っていうのは本当に100回やでと、
うん、
うん、なんか20、30ぐらいで100回としてるんじゃなくて本当に100回やで、
うん、あ、結構厳しめに言
ったじゃあ俺一回本当に言われたことあって小野武彦さんかな、
うん、
あの踊る大捜査線の出演時に、うん、僕じゃないんですけど NG を何回も出す人がいて、
うん、
100回セリフやれば絶対間違わないんだよ、
うん、
って小野武彦さんが言ってて、
うん、
あ、これ本当にそうなんだろうなと思って、
う
ん、
そうよね、うん、100回言ったら間違わないでしょうね、
うんうん、で西田に100回言った
それを受け売りで、
受け売りで小野武彦さんの、うん、そしたら100回言いましたとかって言うから、うん、ああ、じゃあ大丈夫だよ、100回言ってたら本当それだけやったっていう自信にもなるからね、うん、って、まあ、これ小野武彦さん言ってたんだけど、うんね、自分が間違いないぞ。
だから1回の練習でも2回の練習でもむちゃくちゃ自信持っていけるんやったらそれでいいってことやね。
まあそういうこと、ね、そういうこと。自分の自信につながれば、
う
ん、
そうね、
うん。絶対に大丈夫
な
ん
です。まあまあたまたままあなんでしょうけど、うん、別にまあ当然いけたんでしょうけど、うん、そうだ、役者さんが本当にね、うん、セリフがこれいけてんのかとか、例えば今言いよどんでるけど、
うん、
これってそう難しいですよね、ダメ出しするときに、う
ん、あ、
そう本番に当然合わせに行くわけなんで、
うん、はい、
なんか稽 稽古で、うん、できてないできてないってなった時の、うん、できるまでこう目の前でベシッと見せてくれってやって、うん、もちろん一応それ見なきゃいけないんですけどね、うん、でも稽古でビシッと いくと、うん、ちょっとそこで完成してるわけなんで、うん、本番の時ちょっと劣化したりとかそういうことがあるんですよやっぱり。
ああ、まあまあそれはあるかもね。うん、はい、お気に入っちゃったりとかね。
そうそうそう、セリフ間違うとかじゃないですよ。うん、でもちょっとこう稽古でこうパッとこう、はい、持ってきすぎて、うん、なんかこう余計なこと考えてしまうとか、うん、
はいはいはい、
でなんかみたいなこともあったりする。うん、なんかそれがねやっぱり。いつもね難しいところなん
ですけど、うん、まあでも特にそのただのモノローグじゃなく曲紹介にもなってるから
間違っちゃいけないって
こと、なんかやっぱちゃんとバトンを、
はいはい、
セリフのその演劇のバトンでもまあ次の人にバトンを渡していく感じではあるけども、やっぱミュージシャンの人に渡すってなったら、
はい、
それはまあもう丁寧にさ
そりゃそうですね、
うん、しかもそれまで結構ちょっとなんか悪態ついてるわけじゃないけど
さ。まあまあ確かに、
確かにな。
その、
まあ散らかした後、
散らかした後に、
最後ヒュッと締めるという
。そうそう、締めて曲に行かなかったら。
締めないと。
確かに。これ、要反省。
要反省やな。100回セーフ言うと。うん。
それハルフェスの話。
いやいや、その話じゃない。うん。だからまあ自分らが何やったかっていうのはそれなんですけど、でも本当に。
なんか、そうですね。
うん。
だからもうそれが、合間合間に挟まるんで、ずっと緊張してる感じでしたよ。
でも確か上だってあんまこう、セリフが言いよどんだり、とちったりしたとこって、あんまこう、何も言わないよね、稽古中とかって。とか、本番始まっても別にそこは指摘しないよね。あそこ、セリフ噛んでましたけどとかって、ダメ出しの場では言ったりしないでしょ。
もう、うん、だってそれって、俺これは今もすっごい悩んでて、うん、正直わかるんですよ。
はいはい、
この人、ここ絶対ミスるやろと思って。
ああ、噛むとか。
でも、それを言っても絶対意識しはるから、うん、だから、どうしようかな、わかってるかなっていうので、言わないとかはあるけど。う
ん、それでさ、
うん、
まあ、役者はもちろんわかってて、ここ苦手やなとか。
うんうん、
でも、本番には何とかしようとして、
うん、
本番で、いける時もあるやん。
はい。
はい、
あかん時もあるやん。
うん、
あかん時どうしてんの？
でも、多分、
うんうん、
例えば公演って長い公演だったら、うんうん、まあ仮にですよ、
うん、
そのそれ別に初日にそのあかん波が来る時もあるし、うんうんうん、なんか何日目かに来る時もあるけど、うん、でもそれは勝手に治りますよ、それは。
ああ、
そのうちってことね、
そのうち
な、そういうことね。
でもその勝手にもちろん治るけど、
うん、
その勝手に治るでは済まんないじゃないですか、うん、やっぱ一回でちょっとうまくいかなきゃどうにもならないんで、うんうんうんうん、その一回でどうやってうまくあれするかなっていう、うん、
はいはい、
でも本当に100回通し稽古すると、
うん、
今度はまた ね、
そうだね、
新鮮さが失われたりとか、
はい、
そういうことも実はやっぱあったりするから、
うんうん
うん、この稽古量っていうのはね、うん、なかなか
あるね、まあ、そこは悩ましいとこなんやね、演出家も
むっちゃもう悩ましいっていうか、
うん、
ミスるとこは言ってもミスるから余計意識して
あるな、うん、それな。
でも最初に言っとくのはいいんじゃない？
もうちょっと細かく言うと、
うん、
ここあなたセリフ飛ぶからね、ここ、
うん、
っていうとこは別に言う。
ああ。
それ注意しといてねって話だから。
うん、
なるほどね。
でも噛むとことかあるんですよ。
はいはいはい、はい、
なんか言い間違ってる。
う
ん、
ある。
もうそれは、
うん、
まず本人は完全に分かってるわけじゃないですか、きっと。だから。
役者もどっちも分かってるけどね、自分がセリフ飛ぶとこも分かってるし、噛むとこも分かってるし。
なる。
うん。
あの演出家さんによって本当にいるけどね、だから完全に指摘はしないけど、それぞれあの役者の言いよどんだところ、セリフ閉じたところ、あの自分で自覚あると思うんで、そこはあきっちりしてくださいっていうだけの言われると。うわっと思うわ。直さな
でもそれ言おう。
それが一番、
うん、
で言われてないけど言ってるみたいな。
まあそれ
もうそうはもうあの細かいことは言いませんけどね。セーフ閉じたりとかはもうあのいちいち言いませんね。って言われると、うん、言ってるやん。
でもねこれもうちょっと言っていい。
もうちょっと言っていいよ。
もうちょっと言っていい。
うん、
これこう言って、
うん、
本当に伝わってほしい人にこうは伝わらへんかったりするんですよ。
ああ、
ね。うん。
なるほどね。
やっぱりそういうもんなんですよ。
そうかな。
別にメンバーの中でってことないよ。う
ん、はいはい、
なんとなく、こう、人に、その人に言うなら剣論だなと思うんで、全体に言ったら、その人にはあんまり届いてなかったりするもんです。大体、物事ってい
うのは。そういうことか。
まあまあ、
そうい う
こと
か。ああ、
だからやっぱりまあ結局、まあ言います。だから、一対一で言いますよ。
そうですね。
なるほど、ね。
まあでも、言われんように。
あるよね。
うん。
言われる前に、 できるようにします。
100回言えばね絶対間違いないらしいからね、
うんうん、でもそれはいいと思う。でも全員で合わせよう、こうね、うん、100、まあまあ、その100回じゃ不可能かもしれないですけど、まあ
ね、
全員で合わせよう何回も何回もやるとあれですけど、一、うん、人の中でこうずっとね、来るっていうのはやっぱりね。
そうなんだよね。
うん。
うん、いや、思った。
まあ、その、そんな自分たちのまあ、
芝居の話
で言えば、でも全体の雰囲気は良かったんですよ、
僕ら
の。
そうですね。
多分楽しか
った。僕らの演目も良かったですし、あと、
お客さんの雰囲気はすごい良かったんで、ね。お客さんの雰囲気も良く
て、そして、ね、ゴメスさん、
ああそう、
ね、小田さん、春子さん、
そうですね、
皆さん本当にね、なんかこう大人な、うん、なんかこう、
あ、そうそう、僕らよりねちょっと世代がちょっとだけ上の3バンドさんなので、うん、まあそうです、春子さんもバンドでね来てて、うん、あれ良かったですね、あの U7 防具の接近の最後の曲を、
う
んうん、春子さんが
やっていただいてた
U7 防具の
文房具の音2015、
うん、をやってくださって、うんうん、それがその場でね、うん、こうホッチキスとか、ね、セロテープクリップとかをその場で鳴らして、
うん、
それを多重録音っていうんですかね、
うん、
こうサンプラーでやって、うん、っていう風にしてリズムを作ってやる。
そう
ですね、
僕見てる時後ろにそれあの長野さんがいたんやけど、長野さんが始まった瞬間、うん、あの文房具の音を鳴らし始めるじゃん、うん、最初はクリップ、
うん、
ペーパークリップガシャガシャガシャ、
うん、
続いてセロハンテープの登場ですと、
うん、
続いてホッチキスですとかって、うん、音を鳴らして、
うん、で増やしていくんです
よ、増やしていくんや、
うん、
でそれで増えていくんやね、うん、それ見て長野さんがすげえなーってもう漏れてた声が、
ああもう頭の中がでもすごいなと思って、ね、
すげえなって言ったなと思って
声に出してその場で音取って
うん、
サンプラーから音出して、
そうでしたね、
まあ、春子さんももうすごいやってるからもう慣れてるって言ってましたね、
すごいなあれ、
いやそれ家で100回
やってるんでしょうね、
100回やってるからな、うん、
でしたね、本当に皆様ありがとうございました、うん、ご来場いただいた皆様もありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、といった感じで、
あ、そんな
今週もコメントをねいただいてますので最後に紹介させていただきたいと思います、はい、志保さんでございます、ありがとうございます、ブイブイ見ました、以前パサの時にも職人技を見たけど今回もわざと手作業に感動しました、中間くんと4代目が作っている姿を微笑み見るパパさんママさんの表情が素敵でしたということでありがとうございます、
ありがとうございます、
七福神の話ですね、うん、先週したんです、
これもまた関西でも、
は
い、もう最近ね関西での色々多いんであれなんですけどね、あの他の場所の方も、
うん、
なかなか見ていただけないんですけど、
そうですね、
プイプイという関西の番組に、
はい、
プイプイだね、
あの、うん、上田製菓がね、うん、紹介して、
はいはい
はい、
それ先週ねお話しさせてもらったんです
けど、う
ん、ね、まあちょっと見てたらあの塗りたくなって、
うん、
あのラスク
僕もやりました、
あ、やりました、
やった、
あ、やりました、
え、そんな簡単にやらせてもらえるんですか、
え、
うん、やらせてっつって、
いやいや僕はねあのやっぱり自分から言うのはちょっと恐れ多いと思って、あのプイプイ見ました、作業されてるところに行ってプイプイ見ました、すごい良かったですって言って、あ、やっぱ違いますねとかって言って、
うん、
あの塗ってみるかっていうのを待ってました、
待ってた、
うん、
あ、僕はあの、うん、おいちゃんばちゃんから、
うん、
土佐と酒井も塗ったぞっつって、うん、石田君もやってみるか、
あ、もう、うん、じゃあ両親のやっぱりこうだんだんドライブがかかって、
う
ん、
はい、もう4代目を探しに出てるんじゃないですか、
うん、
でもやっぱもう全然みんなあれですね。あとはどうでした？
いや僕全然土佐さんより下手って言われた。
あ、本当に？
うん。一番下手かもしれんって言われて、うん、でも一番下手なのが多分諏訪さんやったから、
うん、
僕に下手なんか現れて。
諏訪さんもチャレンジした、
諏訪さんもやってた。諏訪さん山勝ち盛り乗っけてたね。どれぐらいあったらうまい。
本当に。スタドンぐらいのっける
から。ラスの上に。
B 級グルメ。
B 級グルメになってた、ね。
のっけてたよ、あれ。
ありがとうございました、はい、続きまして畑吉さんですね、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
ED 新作公演の長野さんと中川さんのキャスティングに関して大年さんが明確なビジョンを持っておられるとのことで、感激の際にはそのあたりも気にしてみようと思います、大年さんが役者としての西垣さんに不安を感じつつもキャスティングされたということはそれ以上に期待をされているかなと思いましたということでありがとうございます、
西垣さん、
ね、はい、今週 ね西垣さん出てもらいたかったんですけどね、稽古行っちゃったんでね、今ちょっと西垣のイエティ通信みたいなコーナーをやってまして、
ああなるほどね、
はい、だからちょっと西垣さん来週かな、じゃあまた、
なるほど、どうなんですかね、苦労してんのかな、
どうなんですかね、あんま苦労感は見えてないですけどね、
うん、
ただちょっとね、稽古もエンジンかかり始めてる感じはあるんで、
ほんまあ、そうだね、うん、知らないな。
あとやっぱ西垣さんはやっぱちょっとよく見せようとするところがあるんで、
うん、
何かにおいつけて自分をよく見せようとするところがあるんで、あんま本人の言うことが当てにならないっていうのはあるんですよね。
まあそうなんですよね。自己評価が高いっていうところもちょっともしかしたら、
そうですね、
甘い甘い
な、うん、裏側を引かんとね、やっぱトータルで判断できないんですよね。
そうかそうか、うん、片面だけでは
片面だけではね判断しかねるんですよ、ね、
そうかそうか、
いいように言うんで。
わかりました。じゃあ別の人の声もちょっと聞いてみて、
そうですね、合わせて聞かないとダメなんですよ。はい、ありがとうございました、
はい。
西垣さんのヨーロッパ企画への入団秘話、興味深く聞かせていただきました。対談野郎などで大俊さんや土佐さんの入団経緯も読みました。皆さんそれぞれ独特な経緯でドラマチックですね。チチンプイプイでの上田製菓の紹介も録画してみました。上田製菓のお菓子作りが劇団の屋台骨となっていることも大変ユニークでヨーロッパ企画の成り立ち自体が一つの大きなドラマだと思いました、ということで。
あ、
これ鉄五郎さんですね、はい、
鉄五郎さんか、
そうですね、
なるほどね。
結構その上田製菓の歴史も歴史が分かったって感じですよね、チプイプイは。だから
まあだから僕でね、うん、それこそ4代目で、うん、
びっくりしたな、あの白黒の写真は。なんか工場で従業員の方々がすげえ働いてるところ、
うん、あ、そう、出てたん
ですね。出てたけど、でもあれは
見てないあれ見てないんだ。
見てはないです
。あれだからおじさんも子供の頃の、うん、
あ、まあそっか、
らしいです。
そっか、そっか、
3代目やから2代目の頃の写真かな、あれは。
へえ、そうなのね。だからまあだってほら京都のお店なんてもう300年ぐらいじゃないと老舗って言えないみたいなところが、
創業明治とかあるもんな。
上田製菓何年でしたっけ。
まだね、80年ぐらいなんですよ。80年ではちょっとあんま老舗とか言っちゃいけない。
老舗お菓子屋じゃないんや。
じゃない。
新人ぐらい。
まあ新人ぐらいじゃないですか。
まだ200年ぐらい経ったら中堅になって。
いやと思いますけどね。
300年やったらもうそうよね。
だから自分の代では何ともならないものが、うん、まあ大体そういう、
え、300
年か、老舗っていうもんなんじゃないですかね。
なるほど、そういうことか。面白いね。
まあそうそうそう。
じゃ結構、じゃあでもそれを、こんなこと言ったらちょっとあれかもしれないけど、うん、それを途絶えさせるっていうのはなかなかの罪やね。
なかなかやな。
まあそうなんですよ。
ね。
うん。あ、でも本当にあれですよ。その子供の頃から、
うん、
本当にまあもう、継ぐなって言われてたっていうか、
あ、
ま
あ
もっと言うと、
まあうね、
結構大変な時期があったんですよ。
うん、
僕が、まあ中学の頃とか、うん、まあそれこそあんまりもう注文もなく、
店畳むかぐらいの。
今みたいにこういう、今は結構忙しくね、うん、してるんですけど、うん、本当に不景気で、なかなかこう、ほんまに他の仕事に働きに行こうかなぐらいの、
なるほどね、
時期もやっぱあったんで、
そうかそうか。
で、まあ、それって別に、今がとかってことでもなくて、
そうね。
お菓子って別にコンビニで買ったりする時代じゃないですか。っていうので、だから焼き菓子はもう、別にもうあかんでっていうような、
なるほどね、
感じがあったんですよ。
僕らだからその時代を全然知らんのよね。割と、コンスタントに忙しくされてるとこしか見てないから。
そうだから結構伸び足があったっていうか、
ああそうなんや、ね、
新作作ったりしてるもんね、おいちゃん、
うん、
だからもっと新作作ったりしたらいいのかな。
だから
なんか何代目が新作作ったりするよね、うん、それがなんかベストセラーになったりとか、
うんうん、
この間もうなぎパイ行ったじゃん、うん、工場、あれうなぎパイって最初のやつじゃないもんね。なんか3つぐらいお菓子あっての3つ目4つ目ぐらいのお菓子がうなぎパイで
伸びたんや、
それがヒットしてもううなぎパイの工場みたいになった、
うん
うんうん、
じゃあラストとかパサンに次ぐ何か出てくるかも、
それがね、
知らんってことね。
うん、
まあそうですね。
そうですね。
という上田製菓を、
上田製菓、
はい、僕は継がず、
継がずで、
はい、
ね、ありがとうございました。続きましてチャッチャさんでございますね。
チャッチャ、
サナダマル毎週見てるのですが、本田くんが出演すると聞いてオープニングからチェックしました。大河ドラマに出演なんてすごいですね。西垣くんのコーナーも楽しく聞かせてもらってます。それぞれの立場で気持ちの持っていき方が違うんだなって初めて知りました。頑張ってくださいね、と。ありがとうございます。
真田丸ね。
真田丸。
うん。
見てないですか、上田さんは。
あ、見ました。
あ、見ました。
これに関しては。
あら。
うん。
はい。
僕も、見ました、うん。5分のところでも出てた、本田くん。
そうです、ね。
5分でわかる。
ああ、にも出てました。
そうそうそう、真田丸にも出てて、う
ん。やっぱその、なんですか、いい意味で目立つなっていう。話をしましたよ、
ね、あの声、
僕は選手、声と見た目と
見た目の眉の太さ、
うん、
うん、
どういう気持ちで見てました、上田さんは。
でもね、本当にね、なんかメンバーが出たやつって、うんうん、あんまりなんていうんですかね、どう見ていいかわからないというか、
うん、
もうメンバーの芝居ばっかり見てしまうじゃないですか。
うん、そうね。シーンを見るというよりその人を見るもんね、もう。
もうそうなるでしょう、うんうん。だからなんだろうな、すごいって、そうそう、もっと言うとすごいたくさん出てたら、
うん、
わかるんですけど、うん、こう結構ワンシーンとか、
う
ん、そんな
そうやったね、メインで一人で喋ってみたいな、
うん
う
ん、
ああだし、うん、こうなんて言うんだろうな。よしあしがまああんまり判断
しづらい、ね、まあ判断しづらいかもね、
うん
うん
うん、ずっと出ずっぱりでわけでもない
そうね、
うん、でもただただまあ言ったらあの中に入れてもらえてよかったなって思って見てるって感じですね。
そうですね、確かにそうですね、なんかホッとするもんね、ちゃんと言えてたりした
ら、うん、あもうほんまに
それは
そうなんやけど、
そのカット使うから
な、そうなんやけど、でもそれでもホッとするというか、
そっちの方が大きいですね、うん、もう言ったらなんか粗相してないかなとか、うん、なんか世界観壊してないかなとか、そうそうそう、そっちの方が気になるって感じですね、うん、うん、
ありがとうございました、はい、最後クレアさんですね、まだかなまだかなと更新待っております、かっこ催促はしておりません、すいません、西垣さんの加入きっかけ話聞けてよかったです。実はその当時ディレクター募集に僕も問い合わせしてまして、かっこ笑い、すでに仕事に就いていた素人京都在住じゃないとないなどありまして応募し損ねたのですが、だから勝手に西垣 D には活躍を聞くたびにジェラシーを感じておりました、で、まあ、笑いということでありがとうございます。
そうなんだね、
はい、そうですね、
確かに、うん、そうか、
うん、ちょっと最近西垣さんがちょっと特集が続いてたんでね、
あ、
うん、なんかハイダウンの時とか、
はいはい、
ボクシングの話したりとか、
うーん、
今イエティで今やってて、
ちょっと上げ上げ上げ上げムードなんですか、
なんかですかね、うん、西垣さんが
確かにね、うん、活躍してますね、
西垣さん、うん、あとなんか一緒にいたら気持ちいいっていうのはあるかもしれないですね。なんか
西垣さんは、
うん、
あ、
その後輩っぷりがやっぱり見事というか、
なるほどね、
相手をうまいこと気持ちよくしてくれる感じがあるかもしれないですね。わかります、
ボクシングやってそういう感じになってるのかな、
まあ拳を交えたっていうのもあるかもしれない
でもなんかね、うん、そのもう絶対悪いようには言ってくれないので、
うん、
あ、確かにね、うん、褒めるよね、あの人、
だから割と騙せちゃいかんっていうか、
うん、うん、そっか、
褒められるわ、確かに、
騙されてるかもしれない、ちょっとい
や、そう、
殴っとくわ
一回殴っとく、
一回殴っとく、
何それ、そんなコミュニケーション入る
拳で語っとくわ、ちょっと、
はい、
そうね、まあ暗い旅、うん、今日もね収録しました、
収録してね、はい、しかったですけどね、
そうです、
うん、
難しいですね、やっぱこう、うん、なんていうの、まあ、うん、西垣さんがこうカメラ回してるのを、
うん、
こう後ろからも僕、
ね、
ああ、ね、見ながら、うん、あれこれこの人この撮り方合ってんのかなとかって、
う
ん、やっぱりこう心配に、ね、
ね、
なる気持ちも、
うん、
ありますけど、
うん、
当然西垣君には西垣君のね計算というか、
うん、
むしろまああの人の方が慣れてるから、
うん、ね、まあ、編集もね、
そうそうそう、
まあるし、
うん、確かに、だからなかなかこう、
うん、
今まではね、かつては、
うん、
僕がまあ完全に今先輩なんですけど、
うん、
ちょっと最近感じ変わってきましたね、
うん、ああ、そうかそうか、うん、まあ、ウイちゃんその役割が似通ってるからかな、
う
ん、とか、
ね、まあそうですね、
うん、
カラオケいつ行くで、
あ、決めますか6月ね、
カラオケちょうど行きたいなと思ってた、俺ハイバイのさ男たちを見てさ、うん、なんかカラオケ行きたいなってちょっと思っちゃった、
うん、じゃあちょっとカラオケ歌って何歌ったかここでね紹介するようにしたそれはそれでまた、
それはそれで
またセレクトがちょっと変わってくるな。
いやでもまあ行くのはいい、うん、行って、
うん、
でお互い印象こうやったなとか。
あ、そうですね。あ、そうですね。まあだからこう来週再来週あたりでどっかで行きましょう。
え、3人で？もうちょっと増やす？
いや、そしたらパーティーチューンになるから。
もうそうです。そしたらもう
女子増やさず。
女子入ったらまたそれまた感じ変わるから。
日ちゃんとか。
一番僕らの渋いとこ見てほしいから。
うん、まあそれはそうか、まあ、この今行くっていうコンセプトに関しては、う
ん、後輩も入れず、
後輩入れたらやっぱりいいとこ見せようっていうのになって、う
ん、ね、女の子とかおったらさ、その佐野元春とか入れにくいやん、ちょっと、
あー、 そっか、
佐田正史とか入れにくくなるやん、
うん、
あ、入れず、
それまた変わるな、それによって選曲がね、上ちゃん、
あ、だからそういうことです、
うん、
言いたいのは
結局そうです、 だからそのメンバーに合った曲になっちゃいます。
なるほどね。
まあ、まあこの人とこの間行った時これ歌ったから今回はちょっと違うやつ歌った方がいいかなとか。
あるある。
どんだけカラオケのこと、どんだけカラオケのことどんな考えてんの。
いや、カラオケの、カラオケ
それは考えることない。
ソムリエの気分になってやりますよ。
ソムリエ、あ、順番、出す順番。
とか、うん、その、やっぱ相手のその感じとか。
なんか相手で変えたりするの。
それは、
変えれない。
ソムリエは相手によってワイン変えるでしょ。
うん。でも相手が入れてて、でも、あの次自分が何入れたか分からんまま入れるときあるじゃん。
で、百人一首みたいな感じ。もう、その、こういう歌の送り合いみたいな。
そうそうそうそう、うん、そうそうそう
変化、
うん、そうそうそうそうそう
そ
うそうそう
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、
郷ひろみがね、なんか昔、うん、松田聖子になんかアンサーソングみたいなしたんですよね。紅白でね。
あ、そう。あ、もうそれ、それやわ、僕ら
それだから。で、その AKB 入れる人がいたら、うん、こっちは、モーニング娘。とかっていうのも多分みんなやってるんじゃないですか。
そんなあるか、うん、歌いたい曲歌うんじゃなくて。
いや、全然
そう。いや、歌いたい曲はないよ。別に。
歌いたい曲ないの？
長い。
いや、もうこれ歌いたい。僕はもう今、チャギアス歌いたいなっていう気持ちで、もうチャギアス入れようかな。もう今からもう、だってもう、この曲、この曲とか思ってる
ぐらい。うん、いや、それ流れが来た時に出すよ、それは。
いや、流れ関係なく俺それ入れるつもりやね。
ああ、まあまあまあ、そういう、そういうタイプのカラオケの人はそれでいいと思うし。
いや、それやる。行くの嫌になってきた
な。でもこんなことを聞かなわからんかったやろ。
聞かなわからん。
だ、別に言わんもん、それは。
うん。いや、好きな曲入れてもらうなと思って、上田なんていつも。
いや、別に、しかも、こう、これで入れたから最高だとかじゃないけど、うん、その、やっぱ流れの中でのもんやったりするじゃないですか。うんうんうん、
いや、それわかるよ。あの、なんとなく、あ、なんかみんな、今、ジャニーズの曲ばっか歌ってるなとか、
うんうんうん、そんなんあるよ。まさにそういうことですよ。で、うん、今日は、
そこもっと細かく読み合ってるってこと？
もっと細かく読み合ってる
し。だから、その元春入れ出したってことは、うん、あ、それぐらいの感じの曲も入れていいんやな。
そうそうそうそう。
とか、
そう
っていう感じじゃないですか。
そうそうそうそう。
どこで番組やってんの？
で、ちょっと、ちょっとその、相手を、うわーっていうのも言わせたい。
言わせたい。歌でじゃないんです
よ。歌でじゃない。選曲で。うわ、ここでそれ行くっていうのを言わしたい。
うん、ああ、そう。
あるぞ、もうほんと、
ベスト10でいいや、もうベスト10。ベスト10関係ない、もう人気のやつ、なんか、うん、もう、10位から1位まで
行くやつ。いや、やっぱりこの夜にこの曲が、このタイミングで、うん、これやったな、今日はっていう選曲みたいなのあるんですよ。
う
ん、
そう、あるある。
そうか。うん、
あるか、うん。いや、ある
んだ。あると思うね。
かね。
逆にじゃあ、なんか本当に、全然違う、こう、感じで来られる人がいたりしたら、それ、もうそこは、難しかったです。
だからもう、例えばですけど、
う
ん、本当に、めっちゃ若い、
そうそうそう、
人たちと、行って、
うん、
そういう、最近の、例えば最近のね、
うん、本当にもう、今のヒット曲ばっかり。
とかを、
うん、
要はこう、ね、0年代、10年代以降の。
うん、ジェイソルブラザーズが流れて、その後 E-Girls やってとか、うん。
その時はやっぱ苦しいですよね。いや、でも何に苦しいかって言ったら、
素直に苦しいやな。
その、今の曲入れるのも無理してんなって思われるじゃないですか。
うん。うん、そうやね。
うん。ああ、俺らに合わせて。
合わせてきて。
でもその合わせてんのも多分古いし。
うん。
あ、そうそう、そういうことなんです
か。うん。
どう、手詰まりや。
手詰まり。
いや、好きな曲歌えよっていう感じ。
いや、まあ、だからもう本当に全くすっとんきょうな知らん曲を入れるとかそういう感じです。
すっとんきょう。
すっとんきょう作戦です。
そうね。だってもう今の二十歳ぐらいの子たちって。
そう、そう。その、チャラ。片山さんとか。
あ、この間。
この間一緒にや
る。辻さんとかって、
19とか、辻さん二十歳。
もうチャラさんとか、ジュディ・マリとかもう知らないらしいですよ。
ああ、チャラ知らないか。
うん。
その場合どういう曲を確か歌えば、うん、で
やっぱだから西野カナとか歌えないとダメなんですよ。だから
うわ
そう、僕はでもそうなんですね。
声枯れてるやん。カラオケ行った感じだ。声枯れてるやん。
行ったって痛くて声が枯れた。行った 行ったとして帰
った。行ったとして。
いろいろ考えすぎて。
考えすぎて。手詰まりになって。手詰まりになって。
いや、でも確かにちょっと、
そうなったらどうなんの？そうそうそう。もう本当に読めないみたいな展開。
いや、その対策まだ寝れてないな。
それはでも。ここなんかもう余裕やん。俺多分なんかもう、うわー、いい曲入れるなとか、すげえなると思うで、俺なんか。
え、どういうことどういうこと？
多分上田が、と土佐さんで、順番にこうやってったら、うん、確か僕が入れたら、僕が好きな曲入れるじゃん。
石田を攻略する
の、うん、そしたら、うん、うわ、それ来たんや、みたいな、それ来たんやってばっかりになると思う、俺、それ、うん、今の話に、うん。
それは気持ちいいや。
そういうことやね。
カラオケってそれやと思
って。はぁ、あ。そういうコミュニケーション。
それがカラオケやもん。
しんど。好きな曲歌ってんじゃないんや。
でも確かにね。
だって、なんかあんまない、好きな曲がないんかもしれない。もうちょっとこれ長くなっちゃうな。
いやいや。
はい、
はい。まず行きましょうよ、ちょっと
行きましょう。
でも確かにこの辺の話は、ちょっと興味深いことなんで、うんうん、一回ちょっと試しに、
はい、
行きましょう
か。はい。
はい。うん、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週も聞いてください。さよなら。
はい、さよなら。